さあ、この時間は NPO 法人里の山から佐藤悦子さんをお迎えしております。こんにちは。
こんにちは、は
い、なんとこの新しいスタジオに、ね、お越しいただくということになりまして、はい、
ちょっと間違えましたけど、
間違えたみたい
よ、その家に行っちゃった
ピンポンってこう、ね、はい、すみませんでした。本当にちょっとね、まだ慣れてないもんでね、はい、スタジオこうね、フローラのスタジオから移転してきましたけど、印象はどんな感じお持ちですか、佐藤さん、このスタジオ。
そうですね、すごくどういうのかな、そんなにね変わったいう感じは私は受けてないんです。
あ、そうですか、
はい、お母さんもいらっしゃるし、スタッフもいらっしゃるから、
そ、ね、
はい、別にそれはビルの中でねやってるのとはね、はい、また違うでしょうけど、
外観はちょっとね大きく変わりましたけど ね、
そうですね、はい、でももうこの空間は
中はあまり違和感なく、はい、よかったで す、 です、ね、はい、でいつものようにこの時間は佐藤さんにですね高平の様子などね、お話をお聞きしておりますけれども、
そうです、ね、
はいはい、最近近況などどうですか。
そうですね、高平ね、私ちょっと今日お伝えしたいなと思って考えたのは、はい、その自分が俳句とかね、和歌とかね、はい、作ってて、あ、そうだ、だいたい四季折々のこういう風物詩とか風景とかを読んでるんですけど、はい、これを、まあ、軸に、はい、その皆さんに今三田市 の、 その田園風景というか里山風景 の、 その高平がどんな風にこの1ヶ月ね、こう情景が変わってきたかっていうのをね、感じていただければいいなと思って、ちょっと今日は作ったものを持ってきたんですけど、
そうなんですね、
はい、そういうのでお伝えしたいなと今思っております。
楽しみです、はい、いろいろこう読んでいただいたということですね。
そうですね、はい、私もね13年前にその西宮のね、はい、町からこちらに移住してきまして、もうね、やっぱり何よりその里山に抱かれて、はい、四季折々のいろいろな風景で、もう心震わす、そのいろいろな情景に包まれて生き、こう暮らしてるっていうか、
生活ね、
そういうのをすごく実感するようになりまして、そうしたら自然にその短歌とか和歌っていうかね、その情景をこう、はい、口から出てくるようになって、
読めるように
う、
ね、言葉が降りてくるように、
突然まあそんなに昔のね、ああいう万葉の人々のような、そのこう優美なその言葉ではないんですけど、はい、もう本当に日常ありふれてる言葉なんですけど、それがこうふわーっとね出てくるようになって、まあそれ以来もうだいぶ8年以上にね、
はい、
で時々いろいろな新聞とか、それから
載ってますね、
のね、はい、こうちょっと出させてもらって、
ね、はい、
応募して出してもらったりとか、そうしてるんですけど、はい、まあ今日はその高平の四季を、その私がちょっと作らせていただいた、浮かんできた言葉というか、それで皆さんに味わっていただければいいかなと思いましてね。まあまあ、今までだいぶ暖かくなりましたけど、はい、その前にちょっとあまり花のない、はい、今はだいぶもう花があふれて、
とても綺麗なね、気温も上がって
きましたしね、はい、でも花のない時に、こういう句を作りました。かんあやめ色なき庭に今日添えて、かんあやめ色なき庭に今日添えて、全然もう花がない時に、庭に、かんあやめ、寒いあやめって書いて、かんあやめって言って紫の、もうまさしくあやめなんです、それがね、もう水も関係なく、その庭に、まあ、植えてるんですけど、友達から、もらって10年ほど前に、でそれを植えてるのが、もう紫のあやめが、庭に咲くんです、もうすごいね綺麗です、
綺麗
ですね、はい、何にも色のないところ、
ね、はい、時期には
ね、パッとね紫の花がね咲いて、あ、今年もかんあやめね無事に咲いたっていうのでね、なんとなくこう本当に色なきに庭っていうかね、そこでもうすごく心がポッと暖かくなるよね、そういうのがこうずっとありまして、
そのかんあやめは何かお世話されてるんですか、
いやもうね、
ほったらかしです 強い
強いんです、
強いですね、
あったんでしょうね、まあ、そのね土地っていうか土にね、はい、 からあの
自然に
そうそうですごくやっぱり何もないところに、何も花が一輪もないところに、うん、そういうのをポッと見つけた時の、その嬉しさというか、そういうのをやっぱりすごいあのなんかはっていう感じ、目も見張るっていう感じ、
ね、そうですね、
はい、そんな感じですね、
ちょっと明るくなりますね、
はい、そうですね、それをずっと通り過ぎまして、はい、そして今度はだんだんとちょっとこう日差しがなってきたら、はい、柔らかき日差しの中にボケの花、
うん、
ボケの花が咲き
始める
。あのうちのはねピンクっていうか淡いあのピンクなんですけど、そういうのが、あのもうやっぱりあまりまだまだあまりね、あの、でもすごく日差しは柔らかくな
って、ちょっと春めいてきたかな、
そうそう、ちょっと春めいてきて、それを感じさせてくれる花ですね、はい、
いいですね、
はい、まあ、梅もその頃には咲いてます、ちょっと梅のあれはないんですけど、はい、それから次はあのその時になると、はい、もうそろそろ、あのいつもなら例年なら、はい、ウグイスがジジジジジジって鳴くんです。
まだホウホケキョウではないです、ね、
はい、地鳴きなんです、ところが、はい、今年は、もう練習期間なしに、もう
ね、これ
ウグイスだと思った時はもう、
もうちゃんと泣いてました、
はい、そうなんです、さてもはやウグイス泣きてホウホケキョウ、今年はなぜか早すぎる声
早かった、もういきなり
早かった、いきなり
ホウホケキョウでしたか、
は
い、
もうあれにはね、もうびっくりしました、今年どうなってんのってね、ちょっとびっくりしましたね、
どっかで練習してきたのか、うん、もう急に気温が上がったので、
そうです ね
ウ
グイスもね、なんかびっくりしたに違います、
、ね、これはいけないと、
そうです、ね、
もういきなり春だと、
はい、もう春だと、もう早く泣いてあの子孫を残さなきゃって、その頃にね、あのカエルもね、
はい、
あのもうね、もう4月のね、うん、まだ初めですよね、
うんうん、
その頃にもうあのカエルもね、
はい、
合唱、
あ、そうなんですか、
まあ、うちは冬水田んぼしてますので、あのそれでかなと思うんですけど、はい、それにしてもね、
もう出てきて
5月のね、あの水が
入って
、田植えの時期にね、5月から6月、ね、そうなのにもう4月の半ば前になってね、うんうん、夜になったカエルの合唱が一回聞こえたもんですから、私それもびっくりしましたね、
はい、いつもとはちょっと違う、
そういつもとはちょっと違う、今年はなんかおかしいなと思って、
ね、早い
ですか、ね、早いです、はい、だからもうちょっとそれはどういう現象なのかね、ちょっとわからないけど、人間よりも多分ね、あの動物とか、はい、そういう鳥とかね、あの小さな生き物とか、そういうものの方がその地球の異変というかね、そういうものにね、もしかしたら敏感に、あの分かるんじゃないかなって今ちょっとそういうの思ってて、まあ、地震もね頻繁にこの頃起こってますし ね、なんか私とかすごくちょっとその時は不安になります、なんでこんな早いんやとか、
いつも泣かない時期に泣くとやっぱりね、はい、どうしてかなと思う、ね、
ちょっとあの不安になりましたけど、まあ、あのそれはね、どうかまだ分かりませんけど、まあ、ぼつぼつあの季節がね、季節がこうなんか早まってる、
前倒しに決まってるようなね、
あの今年の、 あの桜も、いつもだったら、はい、サンダーはあの咲いて、あのしてると、うちの高平は、まだまだなんです、もうものすごく差がある、
そうです、
そうです、1週間は、それがもう、同じような時期だったんです、今年はだからちょっと不思議やなと思ってるのと、それからあの高平で、桜でもいろいろありまして、ソメイヨシノと、それからちょっと彼岸桜みたいな、ちょっと赤っぽい桃色っていう感じの桜が土手にあるんです、でそれがあのいつもは、あのそのソメイヨシノが終わってから、桃色の桜が咲くんです、濃い色の、
はい、
それが今年は同時に咲
く、同時ですか、
えっという感じであの、はい、そんなのがありましてね、
そうなんですね、
はい、
そのやっぱり気温が高い日が続いたのもあったんでしょうね、
はい、そうなんですと、はい、
まあ、春の様子をお読みいただきましたね、はい、先ほど
その頃にやっぱり麦も、
はい、
あのだいぶ出てまして、それであの次が、無残にも、鹿に食われし麦の穂も、
食べられます、
はい、でも今日の陽気に背丈伸ばせし、だから一回ね麦を食べられたんです、はい、私たちのところに、あの ある方を通じて、うん、あのヒンメリ言って、
ヒンメリ、
はい、うそういうあのアート作品がありまして、はい、それはあの麦の麦わら、麦わらに糸を通して、それをこうつないで、まあそのアート作品にもよるんですけど、1センチとか2センチとか、それ5センチとか10センチとか、まあそういうふうな長さにその麦わらを切られて、それをこう糸でつないで、もう本当にね、精巧な、そのアート作品、それがこの一本の糸でこう天井とかに吊らされて、はい、それが風に、まあ、
ちょっと揺れて、
ふわーっと揺れたりとか、あるいはなんか寝っ転がってその下から、はい、その揺れるのを見たりとかする、それをものすごい精巧なを作られる女性がおられまして、はい、でその方が、今まで作ってた麦畑がちょっと作れなくなったから、はい、人を通じて、まあ、里の山鹿のどこかを借りたいと言ってこられまして、去年の秋に、それで、まあ、ちょうどその時、はい、地主さんに、私たちも人数がちょっと少なくなって、で地主さんにお返ししようかなって言ってる時にその方が来られましたので、あ、そしたらそこのね、畑ね、どうですかっていうことを見てもらいましたら、とてもちょうど適した広さだしっていうので、はい、で、その管理機とかうね立てとか全然したことない、前は頼んでしてもらってたっていうの で、はい、で今回はご夫婦でね、はい、やられるので、で自分うちの主人が、はい、管理機里の山の会員さんにもなっていただきましたし、はい、それを使い方をちょっと伝授しまして、で自分ら夫婦で耕して、はい、そこに去年の秋に麦、はい、種をまかれたんです、はい、それでそれがだんだん大きくなってきてたのに、鹿が全部ね、
全部
佐藤さん全部食べられました。もう綺麗にね、5センチぐらいのところもだいぶ10センチぐらいになってたし、それが全部 2,3 センチで綺麗に食べられて、えらいこっちゃっていうので、でまたもう網のね、歯科よけの網の補強をしたりして、で助かって、でどうかな、出てきてくれますように言ってたら、そしたらその春になって陽気がねぶり返してきた時に、すごく伸びてきたんですよ、
ね、
それであれと思って、そういうのなんかね、やっぱり思いもかけないその情景とか景色とか、そういうものに出会った時はもう本当にもう胸がいっぱいになって、その時にパッとこうね言葉が出てくる、あれが何なんでしょうね、なん
か感動した気も、心が動いた心がこうね言葉になって、
麦がまたね元気で芽を出してくれてるって、でその時はまたこの10センチ15センチぐらいがもうその時びっくりしましてね、あれは助かったと思って、それがもう今はね、今もう
腰ぐらいのところ、
腰ぐらい、もう1メーターぐらい、
伸びますね、
伸びてます、だから、ああよかったと思ってね、その方がアート作品をね作られるのにね、本当に元気に伸びてくれてよかったなってね、すごくもうクッと伸びた時がね、はっと思って、
ね、嬉しいです
ね、嬉しいです、そんなことがありました。力強さを感じますね、はあ、そしていよいよ桜、
桜の時期、
はい、で読んだ俳句が、はい、高平は桜三部の霞雨、高平は桜三部の霞雨、
はい、
でそれに続いて、まあ、同じ高平は桜三部の霞雨、雨にけぶりし二十日の山が、二十日山というのがありまして、でまあ、大船山というのは大きな山があるんですけど、はい、でも高平は南北に伸びる谷で、
はい、
それで南を見ますと二十日山といって、はい、二十日の山が見えるんです、それがねすごくかわいい山なんです、そこがねこうやっぱり雨にけぶって、はい、ぼーっとねなってるんです ね、 ですね、その霞雨にね、それ見た時もやっぱり、はぁ、ほんと素晴らしい景色
ですよね、
はい、もうすごい ね、 いい景色がね、その時もやっぱりこういうね、本当に雨にけぶりし二十日の山がっていうね、そういうのが出てきまして、
浮かんでくるんですね、
はい、すごくやっぱりその高平の里山の情景っていうのがね、いい具合にね、迫ってくるんですよね、
はい、
そしてその時私やっぱりずっとね、このこちらに来ましてから、おことの合奏練習に、
でね、
今でもずっともう13年経つんですが、 あそこのあの前住んでました、はい、あの高等園、はい、西宮のね宮のそこの公民館に毎月2回合奏練習に、はい、あの行っておりますんです、でその時にやっぱりこちらでは桜三部だったんですけど、はい、あのずっと176号線を宝塚の方に行きましたら、はい、あのあれはね何岩地、トンネルがあるんです。
トンネルが、
はいはい、そのトンネルをくぐっていくんです、はい、私は、はい、で
船坂トンネル、
まあはい、あの船坂のところにあるんですけどね、はい、そこにあのそうですね、はい、そうですね、そのトンネルをくぐっていくんです、はいはい、今まではね、あの料金が取られてたんですけど、その時はねその山を山越えしとったんです、まあ、それもねまたね、はい、一挙あのすごくいろんな花が見られて ね、
そうなんですね、
すごく山の中をずっと登って降りていく、それもよかったんですけど、もう今料金がないので、
はい、
あのそこトンネルをくぐっていくんですけど、そしたらちょうどあの六甲山系ですね、はい、それの北側の斜面が見えるんです、うんうん、でそうしますと、はい、拳咲く六甲裏山北斜面、花の在りかを知らす白坂、花の在りかを知らす白坂、
目立つんですね。
そうなんです、斜面にね、何もないその緑の中にね、はい、あの白い花がね、がパッパッパッパッパッとね、あの白い木がね、花がさ、ついてる木がパッと見えるんです、
もう
それ綺麗ですよ、
ね、
あのやっぱ春の訪れっていうかね、北斜面にあのその拳の花は咲くんですよ、
はい、
でその拳の花の白さがね、あの白い木蓮よりもちょっとちっちゃめの花ですけど、それが山の斜面にパッパッパッパッとね、あのその花を添えてね、
もうすぐ見とれて
そうなんです、
山道でしょ
そうそう、山道あのくねくねした
くねくねでしょ、
もうそれも急なくねくねです
もう安全運転も
そうなんです
見とれてなんか佐藤さん、わー綺麗やわー言ってたちょっとね
そう危ないです、
危ない危ない安全運転、
ね、びっくりしましたねこの間ね、
それぐらいこう綺麗、
はい、そう4月の第一水曜日ですけど、もうはーっていう感じで す、 いいです、ね、こちらでは本当桜三部でしたけど、でも向こう行くとあの北山貯水池っていうのがありまして、はい、そこは桜の並木があるんです、もう桜ものすごく満開、
満開、はい、やっぱり違うんですね、
やっぱり西宮とは ね、
違いますね、
4度ぐらいね違うと思います、
そうなんです、ね、
だから最初13年前にこちらに来た時、はい、私たちこの寒さに三田の寒さに、はい、もう驚き怯
え
最初はあの家に、はい、あの朝来るんです、だからもう西宮のまだ家がちょっとありましたから、そこに帰ってました、夜は、
そうなんですか、
で朝来たら、あの凍ってました水道が、
そうですか、
でもまあ、 あの手放しましたので、もう次の年からは覚悟を決めて、そしたら夜寝てましたら、頭が、その、しんしんと冷えるんです。
言えます、言えます。
うちは、あの、暖房が、そういうエアコンとか全然なかったもんです。はい、ないですから、今でもないですけど。だから頭がね、もう氷のようになるんです。だからね、それ以来、帽子をかぶりました。
そうそう。私も帽子かぶって寝てますから。
帽子かぶって。
かぶって。寒くて。
ほんでね、あの、そうなんです。
そう。もうなんだ、布団の中に入りますから
ね。そうですね。主人は入ってます。
入ってますか。
私は帽子かぶって。
帽子かぶってね。それぐらい。
小襟巻きを
そうそうそう中から布団を引っ張って
そうなんですよね、あの帽子かぶってし、時によってはマスクをしたりする時あるんですよ、そしたら主人があの泥棒が入ってきたら、あの お先に来てる人がいると、
そう分からないですからね
って言いましたけど、まあそんな感じで、あの今からすごくもう拳が咲いて、もうそうしてきましたら、今度はもう日の光ですね、はい、もうだんだんと、日の光浴びてきらめくわさびの葉、水の滴る山の崖淵って言うんですね、もうね、あわさび葉っぱ出てきて、あのうちはそのこちらに来まして、あのちょっと池の水、あの家の横に水が常に滴ってるそのところがあるんです、でもちょっとまあ怖いなと思う時もあります、あの雨がたくさん降ったらジャージャーな流れますからね、でもまああのちょうど山にも後ろが山ですから、はい、山がポチョポチョポチョポチョこう下がね、こう水が垂れてね、その13年12年前ですかね、はい、もう来た時にわさび植えよう言って、でわさびの根っこわさび、はい、そのものを買いまして、でそれを植えたんです、はい、2株植えて、でそれでそれがだんだんだんだんと大きくなって、
そうですか、
毎年こうあの葉っぱね、
あ、出るんですね。
出るんですよ。それがね、スルンとしたわさびの葉っぱは、そうですね、それがあの太陽を浴びて、ちょうど東向いてます、南ですか、はい、キラキラキラキラと、ね、
輝いてるんですね。
輝くんですよ。それでまた、あ、春だって思うんです、ね、
そこでも感じるわけですね。
はい、そうなんですよ。
わさびでも
それはあのやがてもっと繁もしますから、はい、それをみんなこう来た人が取って、うん、あのちょっとこうしがんだりとか、うん、あるいはさっと湯がいて、はい、醤油でして、はい、この小さいタッパーに入れて、それをパッパッパッと振るんです。はい、そうしたらね、一層わさびらしさ、わさびの匂い、はい、それからわさびの味、香りがすごく引き立つんですよ。そうするとさっと湯がいて、
はあ、湯がいてから
で、それをまたみんなでね、お昼ご飯の時にあの今年のわさびって言ってね、春をね味わいながら、
そうですね、
はい、その頃になりましたらやっぱりいろいろと、うん、あのその土手のとことか、はい、あぜのとこにいろんな伸びるとかいろいろ出てきますので、あのこういうふうにね、
いっぱい作ってくれました
。はい、これはあの、あ、ね、ちょっと待ってください、ね、
はい、
あの春のあぜ、天ぷらの種探し我はよくって
食いしん坊
食いしん坊なんで す, んです、ね、はい、それがありましたね。ちょっとそれはもう笑いお笑いですけど、はい、そんなことがあったりとか、
天ぷらで春を味わうってね、
はい、そうですね、はい、そうしてあのみんなであのちょうど
山菜ですもんね、
あのお昼は山菜の天ぷら、
うん、いいですね、
はい、あの まあ、この頃はもうタケノコが出ましたけど、はい、ちょっと前はあのフキノトウ、
はい、
フキノトウが最初かな、そしてわさび の, あの葉っぱとか、はい、それからあのアザミとか、それからあのいろんなものが、ね、出てきます、はい、わらびはちょっと遅れますね。
あ、そうなんですね、
はい、あの先日もらいましたね、1週間の前にもらいました。それはさっとあの、灰のお汁で、あのアクを取りまして、
あ、そうなんですね、
それでもそのまんま私は、あの熱湯につけますから、はい、そのまんまあのマヨネーズとお醤油で、
苦くないですか、
はい、もう灰 の, あの汁につけたらアクが抜けるんです。
へ、
はい、全然あの苦くないです。
あ、そうなんですね、
はい、すごくそれはあのつくしもね、だから随分もうたくさん取れますから、
あれも手間かかるでしょう。
それがね、今年ねあの、初めて来られた方で、西宮に住んでらっしゃる方で、なんかエッセイス、エッセイスと、ね、その方がね来られましてね、で まず電話来られて、あのパンフレット送ってくる、前のね去年のね、三田町博のパンフレットね、三田市が作ってくださった、それがいろんなあのその西宮市とか芦屋市とか、そういうのいろんなところにこう置かれたみたいなんです、その量を見られたみたいなんです、ほんで興味を持たれて、ほんであのあの見学に行ってもいいですかって、3月かな2月ぐらいに電話してこられて、でまた暖かくなったらねって言ってたら、この間その4月のあのある日曜日で、ちょうどふるさと酪農部のね、楽しいのって書き、それの活動日にあの来られまして、
あ、そうなんですね、
ほんで、その方が来られ、はい、もう、はい、うちはね誰でも来たら、
ウェルカムで、
もうなんかウェルカムで、そしてもう一緒に働いてもらうから、一緒にこう力を貸してもらう、もらう、
ね、
ちょうどね、はい、その人がいてて、
は
い、で私、あ、ちょうどねあの美しいね、うん、取れたからね、はい、じゃあ袴取ってくれる言ったら、その人もびっくりして、私がっていう感じ
でいきなり
でももうだいぶお年なんですけど、なんかまああまりこうあのこうあの作業には出れないっていうか、だから、私するって言って、でまず菜の花いっぱい持ってきた、菜花をいっぱい持ってきて、あのカブラのね、こう遠立ちして、やっぱりあの菜の花がね、まだ花咲いてませんけど、できたもの、つぼみです、はい、それを全部まあハサミでね、
はい、
あのパッと湯がくのに湯がいて、かつお節とちょっとお醤油ね、
あ、いいですね、
それをあのしてもらってたんです、そこにまたつくしが来て、でつくしをあの袴全部取ってくれはって、はい、でそれをねあのメンバーが、はい、あのその山菜に詳しい人がいてて、でその人がさっとあのさっと湯がいて、その後さ薄味でさっと炊いて、卵溶き卵をシャッと流して、
はあ、
つくしの卵とじを
作って、
やっぱりその人はあのその SS の、SS の人はあの自分がやったことがこうすぐにパッとね、あの料理になって出てくるからね、ものすごく感動して、あの、おられましたね、はい、だからそんなんでつくしの卵とじとか、
いい ですね、はい、味わってますね春を。
そうなんです、春をね、なんかね、なんかで、まあ、小さい子供と一緒にフキノトウを取りに行くんですが、うん、はい、こう土手に、やっぱり2メーターぐらいの土手に、あのだいぶそこはあのフキノトウが出るんです、はいはい、でももう私はその土手をこう上がる力はないのでね、うんうん、その子があのそのパッと、ああここにもあるねとか言ってたら、その子がパパッと駆け上がって、ポキッポキッとね、小学校の3今度4年生かな、その子がポキッ、うん、孫みたいなものですよね、はい、でそんなんでね、あの、フキノトウを収穫してきて、ですぐ天ぷらにして、
普通に生えてるんですね、
そうね、普通に生えてるんですそれでもう天ぷらにしてね、だからなんて言うんですかね、あのその本当に町に住んでると、うん、その時、まあ、その市場とかスーパーにその春の山菜が並ぶでしょうけど、パックに、ね、入ってますけどね、はい、あの私たちはこっちの里山に住んでて、その本当にそういうものがあの生えて、生えるのでその季節を感じ、そしてそこに来た人で収穫して、でそれを料理して、すぐ食べられるというか、それもみんなでそれができるっていうか ね、それはすごいあの幸せなことやなと思ってまして、
高平は
本当に三田の宝って呼ばれるゆえんっていうかね、なんか本当みんなそこでね、あのこう春を楽しんで、そうしましたら今度は、椎茸の季節です、
はい、
もうやっぱり雨が降って、そうするとあの今まであまり活動してなかった椎茸の菌が、雨上がり林の中に立ち並ぶ美味一段の椎茸原木、うん、すごいですよ
やっぱり、
もう椎茸もね、美味しいものがニョキニョキ出てきましてね、
もう出てきてますか、
そう、その本当に雨上がり森の恵みのどんこ椎茸、その肉厚に舌つづみ
そんな大きいのが
大きいんですよ、
分厚いのが、
小さい赤ちゃんの手のひらぐらいありますよ ね、
大きいですね、
もうちょっと子供の手のひらぐらいあります、厚さが1センチか2センチぐらいになりますね、分厚い、それを取ってきて、もうすぐに、あのそうしたらね、あのちょうどその時は、あの地球と遊ぼうの最終というかね、まあ、最終というか特別編ですけど、そうしたらあのつまりそれをね、焼くんですよ、その焼くのを子供たちが、あの自分で寒滴、七輪です、七輪
で、
はい、私は寒滴って大阪では言うんです、はい、まあ、七輪、はい、七輪にも早速ね、あの杉の、あの葉っぱを、あの枯れた葉っぱを取ってきて、それに火をつけて、それに小さく自分であの斧で、あのそのいったら小さい木をコンコンコンコン削って、はい、それを入れて、でちょっと大きいのにしていって、自分で、ね、その上に炭を置いて、でそれを、もうちゃんと、まあ、自分でするんですね、でその上にあの網を置いて、でその自分たちが収穫してきた椎茸を並べて、でね、並べてたら、ちょっとね、椎茸の、まあ、あの裏側の、裏側を上にしてるんですけど、そしたらね、あの水滴が上がってくるんです、
汗かいてくるんです、
そうしたら出来上がりなんですでそれを、あのちょっとこっちで、でポン酢みたいなのポトポトポトっと、そのポン酢っていうよりもポン酢もありますけど、自分たちで作った醤油をポトポトポトっと落として、それでその場で頬張るんです。そしたらあの先月もお話ししました、すごくあの椎茸嫌いな子がいたんですけど、あの椎茸はあの食べ、みんなが美味しそうに食べる人、ね、うまいぞうまいぞとか言って、男の子が、その子は小学校今度6年です、その子が食べてみようかなとか言って食べたんですよ、だからお母さんもびっくり、
普段
食べない子がね、で美味しい言ってね、でそれであのそのやっぱり自分で取ってきて、自分で火を起こして、ほんで焼いてですぐ食べるっていうか、それで子供たちもなんか、とかね、なんかいう感じで、
なんでしょうねこれね、
なんかね、やっぱりあの全てに携わって、四季を体で感じて、なんか面白いですね、
でもこれ家でスーパーでまあ椎茸買ってホットプレートで焼いて食べるかというと多分食べないと思うん
ですよ。あ、そうですね、多分ね、やっぱりなってるところから見て、で自分で収穫して、で自分で焼いて、もうそれも炭から起こして ね、まあ、そういうのがなんか子供たちの心の中にこう こう入っていくっていうか、
そうですね、
うん、面白いなと思いますね。
周りの友達も美味しい美味しいって言ってくれるから、
そうなんです ね、
一人だと多分食べないでしょうね。
その頃になりましたらね、はい、ひっそりと庭片隅に片栗が、うん、私もここにささやく花が
いいですね、
片栗の花がね、はい、本当にね、こうひっそりと咲くというか、はい、そんなようなね時期が来ますしね、
外を寒さを見ながら、
そうそう、
そうなんですよ。
そうなると桜がもう散っていきますね。
ああ、もうそういう時期なんですね。
今年の桜はね、はい、いつもね、ソメイヨシノじゃなくて、うんうん、私たちは、その、山裾のところの畑を借りてまして、はい、お隣の、はい、家の畑なんですが、そこは、もう作られてなかった畑なんですが、はい、そこでね、今年は短かったです。山桜、
はい、
大山桜、大きな山桜がちょうど山裾にありまして、それが毎年わーっと咲いてくれるんです、はい、だいたい1週間ぐらいはね、は
い、咲いてる
んです、ね、咲いてるんですか、うん、今年は3日、
短いですね、
はあ、それがねもう咲いたと思ったらね、でそこでまあ下ね、はい、作業が終わって、うん、私たちはそこでまあちょっとお茶をね、うん、して桜花見をね、はい、さしてもらうんですけど、なんかもう畑の中なんですけど、畑のこの畝に座ってね、
いいですね、
やってね、でみんなでちょっとこうその時はもうね、はい、アイスキャンディ
ー、 お
ー暑かった、ね、みんなもうすごいね
作業する
とね、作業するから汗、
暑いですね、で
そうするともうアイスキャンディーちょっと買ってきて、みんなでアイスキャンディーね、食べるんですけど、美味しそうにね、でそれをずっとね、もう葉桜も出てる、山桜は普通ソメイヨシノは花咲いて散って葉っぱが出てくるんですね、だけど山桜は葉っぱと一緒に咲くんです、花は、それがもう花びらがパラパラパラパラパラあとね散っていくんです。でまあ皆さん本当にそれを楽しんで、でみんなじゃあまた来週なって言ってね帰っていかれます。そうすると私はそこに庭もあるんですけど、そこにこう庭にもバーっとねそういう桜の、もうさいっぱい散ってくるんです、そこに椅子を持ち出しまして、私は、そこでほっと一息、花びらの 雨浴びながら庭に座し、ハムロリン読む夕暮れ時
いいですね、
私本読むのも好きなんです。
あ、そうなんですね。
それでね、
ハムロリン
司馬太郎とか、はい、そういう、そうですね、ハムロリン、
はい
はい、その好きなんです、
はい、
なんかねすごくね、やっぱりだんだんこの年になるとね、この好きな作家っていうのが決まってきましてね、
時代小説が、
はい、時代小説も好きですし、はい、司馬太郎なんかはやっぱり、はい、実際来た人の、前も言いました、うちの主人の5代前 の、
ね、
関寛斎のことを書いた
ですよね、はいはい、びっくりしました。
そういう本を書いてくださったりとか、
はい、
城山三郎さんも、はい、そういうことを書いてらっしゃいますけど、それとか高田香織さんよね、
はい、
作家が宝塚に住んであるんですけど、はい、その人がその関寛斎さんの奥さんの愛さんっていうね、
はい、
愛っていうねひらがなで愛って書いたね、小説を書いてくださってるんです、その人 の、 奥様のことをね、はい、書いてくださってるんですけど、その小説なんかも読むのに、うん、その高田香織さんいう方を知りまして、うん、
はい、
でまあ、それから高田香織さんのファンになりまして、銀二冠とか秋内聖殿とかね、この間テレビでやってましたけど、そうですね、そういう、この好きな作家さん、この頃ハムロリンさんに私ハマってましてそれでそれを読んで花びらの雨浴びながら庭に座しハムロリン読む夕暮れ時とかそれからこんな風にね、
はい、
近頃に心にしみる物語、ハムロリンなる銀冠の符、
うん、
銀冠の符っていう小説があるんです、
は
い、それももうなんかすごく私はハマりました。それから人は生き心潤す語り物、いくつ出会える今日この頃か、人は生き心潤す語り物、いくつ出会える今日この頃か、なんか本当にこう自分の心にしみる、ね、物語っていうか、そういうものを、ね、持たれる方は、 とてもあの幸せな、ね、方だと思いますし、うん、そういう時間をこう持てる自分もすごくこの里山に暮らして、あの本当にあのなんていうかいい時間を過ごさせていただいてるなと思います ね、
なんか小説になりそうな、ね、空間ですからね。
そうですね、本当にあの
タイムスリップして、
そうですね、だからそのあの花びらがパーッと散ってきて、その自分がそういう夕暮れ時にそういう大好きな小説を読んでる、そういう空間を、まあ、持てたということもすごく幸せなことですし、そういうみんなと出会えたというか、メンバーと、ね、出会えたということもすごく、そのメンバーと出会えて今本当に米作りを、ね、始めてるんですけども、
そういう時期なんですね、
はい、はい、